マタイの福音書の5章1節から12節をお読みいたします。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。はい、では歓喜はそこまでといたしましょう。今朝はこの箇所より平和を作る者は幸いですと題して御言葉を語らせていただきます。皆様の週報にも記しましたが、5月29日に2022年度の信徒総会を開こうとしております。で、まあ、昨年に引き続きまして、やはりまだコロナのことがありますので、教会に皆さんが集まって、その信徒総会を開くということはやはり難しいと判断をいたしまして、今年も評決書の提出で開催に変えさせていただくということにいたしました。で、その皆様に、教会の皆さんにはお配りしました、その総会資料には2022年度の道標聖句、まあ、道しるべという感じですね、その御言葉として今日読んでおります中にあるマタイの福音書5章9節の御言葉を取り上げるということで提案しております。でなぜこの箇所を選んでいるのかということですが、まあ、もう予想できると思います。まさにもう今ロシアとウクライナの間で、戦争が続いていて、これはいつ終わるか誰も見通せない状態にあります。まあ、ある方はこれはもうもはや第三次世界大戦であるという人もおりまして、まあ、もしかするとこれは、まあ、ヨーロッパ全体に戦争がもう広がっていくのではないか、そういうことさえささやかれています。まあ、政治的なこととかいろんなこと私たちは全部わかるわけではありませんけれども、とにかくこの戦争が早く終わって以前のような平和な世界が訪れてほしいと、まあ、私たちだけではない世界中の人たちが今祈り願っております。で、まあ、そのことに思って今回このマタイの福音書の5章9節を選んだわけです。でこのところには平和を作る者は幸いですとあります。一体これはどういうことであるのか、まあ、聖書から教えられたいと思っています。でそもそも平和とは何かであります。平和とは何か、 まあ、あんまりこう本当に何もないとか時はあんまりそういうことは考えないんですけれども、改めて平和って何だろうかと聞かれて私たちはどう答えるでしょうか。もちろんそれは戦争がない状態である、あるいは争い紛争、あるいはまあ殺人とか、まあ、いろんな事件がありますけれども、事故で亡くなるとかそういうこともありますけれども、そういうことがない世界、それが平和だと大体、まあ、すぐに答えていただくとそういう答えが返ってくるんですね。で、じゃあそれが平和ということのすべてかというと、実はそれだけでは足りないんです。でそれで分かりやすくですね、例を挙げると、ああそうだねと思うと思うんですが、まあ、仮面夫婦というのがですね、聞いたことあると思います。仮面夫婦で、それは表面的には家の中で夫婦が一緒に暮らしている、生活していますし、まあ、近所付き合いも普通にしている。で別に夫が妻に暴力を振るうわけでもなくて、まあ、一見外から見ると平和な夫婦に見えるわけですね。まあ、ところがお互い の心の中を見ていきますと、お互いの愛は冷め、信頼関係はとっくになくなって、まあ、以前冷戦という言葉がありましたが、まさに冷たい戦争状態にある夫婦というのがあったりするわけです。でこれを見て分かる通り、争いがないから平和とは言い切れないですね。じゃあ聖書は平和というのをどういうふうに考えているのか、もう少しその聖書から詳しく見てまいります。で一番、まあ、どこがいいのかなということで、探したのがヤコブの手紙3章17節18節というところがあります。皆さんの、アウトラインのところにもその箇所抜き書きしておりますので、そこを読んでみます。ヤコブの手紙3章17、18節。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。はい、ここに平和という言葉が3度も繰り返されており、そしてこの平和というものがどういう性質を持っているのか、いろんな言葉が、まあ、使われています。まあ、上からの知恵でありますので、これはもう神様のことですね。あるいは清いものである、優しいとか協調性、哀れに良い身、偏見がない、偽善がない、義の実を結ばせるという、まあ、あらゆる言葉を尽くして平和というのはこういうことですよと説明があります。で先ほど仮面夫婦の場合はどうだったかという話をしましたけれども、聖書が言う本当の平和と仮面夫婦の平和と全然違うということはもうこれで明らかであります。聖書の語る本当の平和というのは全部このヤコブの手紙に書かれているような性質を持っているということになります。はい、これで、まあ、聖書が語る平和というのはこういうことだと少し分かってまいりまして、で今日の中心である9節をもう一度読みいたします。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。で最初にも申した通り、この戦争がある起きていると続いているということなんですが、まあ、歴史を見ますと戦争は本当に繰り返されてまいりました。最も最近というかこの歴史の中で最も大きかった戦争が77年前終わりました。第二次世界大戦であろうと思います。でその時やっぱり人々は思いました。もうこんな悲惨な戦争は繰り返してはならないと反省をして、まあ、国際連盟ですね、国連という組織をその時、作ったと言われます。 まさに 国連憲章というのがありまして、それを読みますと、国際平和を維持するためにこの国連を私たちは作りましたとちゃんと書いてあるんですね。じゃあその国連でありますが、その機能、当初のその平和を維持するという機能を十分に果たしてきたかというと、残念ながらできないんです。まあ、今この戦争が起きているということですけど、それを止めることができないんですね。で、事前にそれを食い止めることもできなかった。かつてその国連の、中枢で働いておりました日本人の方のインタビューが新聞に載ってましたけれども、本当にもう国連は存在意義がないんじゃないか、もうやめた方がいいんじゃないかと、嘆くほどその何もできないということを残念に思っていたようであります。またそれは私たちもそうですね、どうして止めることができなかったんだろうかと、皆そこで悲しい思いをしております。一体なぜこのこういうことが繰り返されるか、人の知恵で何とか戦争が起きないようにと努力してきたのに、どうしてそれを止められないのかと思うわけですね。で、私たちはニュースを見て、テレビを見て、あの国が悪い、あの大統領が悪いと、簡単にもう言って、こう何かそれが全ての問題の原因だと言いたくなりますけれども、実はそれが全てではないんですね。聖書なんて書いてあるかであります、私たちはそのニュースで見る話と、聞いたり見たりする話と、聖書で語る話とやっぱりかなり違うんだということを見なければなりません。何を見なきゃいけないかでありますけれども、同じ今日の福音、マタイの福音書の5章の21、22節というところを見ていただきたいと思います。同じ5章の21、22節、次のページあたりになると思いますが、そこを読みいたします。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。今ここを読みまして、前半の方、殺してはならない。って言いますね。これも聖書のところにちゃんと書いてありますけれども、これに反対する人は誰もいないはずです。これはもう人間として絶対に守らなきゃいけない、もうあらゆる時代、 あらゆる世界で国が違おうとも絶対にこれだけは守らなきゃいけないという基準だと認められています。だからそこは何も問題ないですね。しかしイエス様はそれでは不十分だって言うんですね。兄弟に対して怒るものについて、このまさにこの人を殺すというのと同じぐらいの裁きを受けていくんだ、受けなきゃいけないと言うんです。それ口で言っただけですね。いや、口で言っただけじゃない。この箇所には出てきませんが、他の箇所でイエス様は心の中で思っただけでもうダメだって言ってですね、もう裁きを受けますって書いてある。心の中で、あいつが憎いとこうつぶやいただけですね。口にしなくても表向きは仲が良さそうに顔をしてですね、心の中でこんな人と付き合いたくないとですね、そういう怒りの感情を持っただけでもうダメですというんです。で、これを初めて聞く人はですね、多分驚くはずですね。そんな心の中にあることまで神様は監視して、あなたはそんなことを考えちゃダメだと言うような神様なのか、もうそんな神様とっても私やってられません、信じられませんと、多分そんなふうにまず反発すると思うんです。 でもイエス様がどうしてそういう私たちの心の中のことにまでこう注意を向けようとされるのかでありますが、それはちゃんと理由があるんです。で、当たり前のことですけれども、人が何かをしようとするならば、まず心の中で考えるわけですね。あ、これをしたい、あの人に電話しようかな、あの人にあのメール、LINE を出そうかなということは、まず心の中で考えてからやるわけですね。で、仮に、人を殺すというようなことをしようとするならば、そこには何かやっぱり心の中にそういう強い動機があるからするわけです。例えばそれは動機というのは憎しみとか妬みとか、あるいはあの人に私はプライドを雑談に傷つけられたという怒りがあったり、あるいは私はあの人を信頼していたのに一方的に知らないところで裏切っていた、もう許せないという、そういう強い動機があって、人を傷つけようと私人間は思うわけです。そうしますと、本当にこの世界に争いをなくして、平和を作ろうというのならば、ただ単に武器を置いて、なんか帰ればいいんだ、それでもう平和が作られるということではないですね。本当にそれを解決しようとするならば、私たちの心の内側のことを取り扱っていかなくては、完全な平和は来ないという、内側に私たちが隠し持っているあの人この人に対する苦々しい思いを取り扱わない限り、平和は本当になってこないと。本当に聖書というのは徹底的になんていうか、そこまで言うんですかと思う方いらっしゃると思うんですね。で、おそらくそういうことを言われると、私はかつてそうでしたけれども、もう嫌だと、です、教会に行くのは嫌だ、もう人の心の中のことをあちこち詮索されて、あなたは悪いことを考えてますねというようなことを、多分言われるんだろうと思って、もうそんなこと嫌だ、面倒だと逃げたくなると思うんです。しかしどうでしょうか、それ逃げてしばらくはそれでいいのかもしれませんけれども、実際それをもう少し客観的に見ますとですね、口では表では誰かに会って、話しするときに、早く戦争が終わるといいよね、平和が来るように祈りましょうねと言いながら、一旦家に帰って誰もいないところになると、あいつが憎いという話を話しなくても心の中で考えていくということが実はあるわけですね。で、これ表と裏ですね。人前で話している自分と、裏側家に帰っていった時誰もいないところでの本当の自分って、なんか違うことをやっているわけです。平和が来るといいよねと言いながら、実は心の中に自分は平和を持っていない、いや平和を壊そうとする思いを私たちは抱え込んでいるんです。で、これが人間の本当の姿なんですね。で、聖書はそういう姿をきちっと見逃さないんです。そこを見ようとしております。で、すでにそういうことに気がついておられる方もいます。ああ、自分は表と裏と自分は違うことをしていると。で、なんとかそうならない、なんとかもう自分の中にも人を憎むという思いを、やっぱりそれは嫌だ、なんとかそこから解放されたいと思っている人もたくさんいると思うんです。できるならそうなりたい、しかしやっぱりそれは難しいんですね。あの人と和解できたらどんなに嬉しいんだろうと思っても、できないで悩んでいる人がたくさんいます。そうしますと、この9節の平和を作る者は幸いですという言葉ですけれども、自分の中で誰かを憎み怒りを抱え込んでいるであるならば、そういう人は平和を作ることができないことになるんです。本当の聖書でいう平和を作る、口でたとえ祈ったとしても、あなたのうちにその、兄弟に対して怒りがあるならば、 あなたには資格がないということになってしまうんですね。じゃあ一体誰が資格あるんだろうか。本当にもう怒りを抱え込まない、もう本当に誰でも私は愛してますというような人がいるんだろうか。私たちの苦しみの中で最も苦しみ、最もとは言わないんですけども、いろんな苦しみがあると思うんですが、その中の、大きな部分を占めているのはやっぱり人との関係だろうと思いますね。兄弟同士とか親子であったり、あるいは夫婦であったり、あるいは友人同士と友人だと思っていたら、実はそこにこういろんな傷つけ合うものがあったりとか、そういうところで私たちは苦しんでおります。そういうものを抱えているものが平和を作ろうとしてもすれば、神様から見ればあなたには平和を作る資格がないと言われたら、誰がこの9節に該当するのかと思います。そこで私たちはこの御言葉を語ってくださったイエス様に目を留めていきます。この言葉を語ったイエス様本人が平和を作る資格がなかったというなら、もはや私たち聖書を読む意味ないですよね。自分で口で言いながら、こうしなさいと、こういう人は幸いですと言いながら言っている本人が、そういう資格がないというならば、何にも意味がないわけですね。もちろんですから、イエス様にはこの平和を作る資格があるはずであります。ではなぜこのイエス様に平和を作る資格があると考えられるか、それは神様ですからという一言で片付けて しまってもいいんですけれども、一応ですね、先ほどヤコブの手紙で平和ということの意味、こういう性質があるんですよと、もうたくさん挙げましたけれども、ということはイエス様のうちにもこの平和の性質があるはずなんですね。もともとから持っているはずです。例えばちょっと細かな話になりますけれども、真の平和じゃなくて、まずですね、真の平和には清いという性質があると書いてありましたね、ヤコブの手紙で。その清さということはいろいろありますが、イエス様があるとき、サラートという重い皮膚病ですね、当時の時もう治らない、治ることは奇跡的だというふうに思われていた、そのサラートという病気に侵された人にイエス様のところに来たときことがありました。その時イエス様は手を伸ばしてその人に触れたんですね。本当は触れちゃいけないという当時の決まりがあったのに、イエス様は手を伸ばして触れて、私の心だ、清くなれと語ったところ、その人のその病を持っていた人が清められて病気が治ったという場面が出ています。つまりイエス様は自分の口で私の心が清くなれって言うんですね。これ私たち言えるかどうかですね。何か舞台のセリフでは言うかもしれませんけど、本当の気持ちで私の心が清くなれなんてとっても言えないですね。私が言ったとしても、そのサラートの人にそうやって清めることできませんので、イエス様はご自分の口で言われた通り、いや、それは本当かどうかっていうことが分かるように、このサラートの人が清められていったわけですので、イエス様はまさに清いお方でありました。また、真の平和には優しいという性質がありましたが、イエス様は、本当にその、優しいということをどう表現するかというのはありますけれども、弟子たちですね、弟子たちはもうこのイエス様の本当の心何も知らなくって、イエス様を恨みっていく弟子たちでありましたけれども、そういう弟子たちを最後の最後まで受け止めて見捨てなかったんですね。でも、へりくだるという言い方ありますけれども、まさに弟子たちに仕えていった人でありました。そういう意味でこの方は優しさを持っております。 あるいは真の平和には憐れみと良い身に満ちているという性質がありましたけれども、これはまあ他の箇所でイエス様はそういう方だということが書かれています。まあ、全ての点で、まあ、調べ全部は見ませんけれども、イエス様こそ平和を作る資格を持っておられる方であります。しかし資格を持っているだけではまだ問題は解決しません。ではどうやってイエス様はこの平和を作っていくんでしょうか。ヤコブ書には真の平和は義の実と種を持っているというふうに書かれておりました。義の実と種ですね。つまり義ということが関係してまいります。まあ、今日の箇所にも義のために迫害されているものはただ幸いですとありますけれども、義というのは神様の正しさであります。これが神様の基準ですよ。これを見て私たちは間違っているのか正しいのかっていう、そういう基準でありますね。その基準である神様の義をイエス様ははっきりと人々に示してきました。当時もうそれがぐじゃぐじゃにもう曲げられて、反対のことが言われていた時代でありましたので、いやそうじゃない、神の義というのはこういうことなんだと語った。そしてまたしたわけです。そうしましたらもう人々はそれに反発したんですね。今まで居心地が良かったのに、これが正しいんだというふうにもうイエス様が、はっきりと示したことによって、もう人々はイエス様を迫害していきます。そして結局イエス様はこの十字架に追いやられて、いきました。私たちはこの神様の義という基準から見ますとどういう立場にいるでしょうか。先ほど心の中で、兄弟に対して怒りを持っている、まあ、それは神様の義から見ればまさに本当に燃えるゲーナになり込まれますとありますので、義の神様の義から遠く離れてしまった罪人だったということになります。しかし先ほどイエス様は十字架に追いやられて迫害されたんだと言いました。それは、人の目から見るならば、まあ、無残なというか、意味のないことを、まあ、やってしまった、なんかちょっと言い過ぎたんだねと、人の言っちゃい聞きにくい聞きにくいことをはっきりと言ったためにああいう目にあったんだ、ああいうことに あいつは愚かな男だったというふうなことにしか人々の目には見えませんでした。しかし私たちはその十字架が無駄な十字架だとは絶対に考えられます。なぜかと言いますと、そこに十字架で殺されたのは単なる人ではないですね。神の子であるイエス様がそこで殺されていった。はっきりと義というものはこういうものですよということを示したことによって殺されるわけですが、逆に言うと神様は何が正しくて何が間違っているかということを十字架で示してくださいました。神の子がそこで殺されていったということは、神様は罪というものを絶対にこう見逃す方ではない、非常にそういう意味では恐ろしく感じる方ですが、逆にそれを今度は別の視点から見ますと、神様はでも私たちを許そうとするんだ。それは矛盾ですよね。罪人で絶対裁かなきゃいけない、でもそれを許さなきゃいけないっていう、そのところでどうやって神様の義を打ち立てていったのかというと、それが十字架でした。その十字架のイエス様を信じるときに私たちは救いをいただくんです。こんな罪人でも、人を憎み人に怒りを持っている私たちですけれども、私たちはその十字架のイエス様に戻った時に私たちは救われていくんだ。そこに本当の平和があるんだ。この道はどの道に続くか、 人の目にはこれは絶望の十字架だ、あんなところにやっていっちゃいけないと人々はみんな思ったんですけれども、よく見たらその十字架の道というのは天の御国に通じるんですね。ここに今日書いてある幸いですというシリーズ あるんですけれども、これ全部イエス様のことであります。イエス様が真っ先にこれを成し遂げてくださった。私たちはここにその救いが、救われる資格のないものだったけれども、天の御国に入れられて神の子と呼ばれる幸いな道に導かれているんだということを今日ここでイエス様教えてくださいます。これがイエス様の平和の作り方であります。じゃあ私たちはそれを知ってどうするんでしょうか。先ほど私たちにはこの平和を作る資格はないと、まあ、否定をいたしましたが、資格ないからもうダメ、もうイエス様があとやってくださるのを任せるだけというのかというと、そうじゃないんですね。資格がないものを今度は資格あるものにイエス様変えてくださるんです。それどういうことかと言いますと、今日の箇所の3節をお読みいたします。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。ここには心の貧しいものという言葉があります。でこれは非常に一般的に使われる日本語でも使われますので、誤解されやすいですね。普通一般にはこれはどういう意味で使うかと言いますと、反対のことを言えばですね、心の豊かな人という言い方ですね。よく学校の先生が、君たちは心の豊かな人になりなさいねというようなことを教えるわけですね。でそれは、人のに対する思いやりとか、まあ、何かをされてもそれを受け止めていくというか、あるいはこう人いろんな困っている人が助けていくというような、そういう思いやりとか、その人を喜ばすとかですね、そういう、人という意味で使うと思うんです。でそれが心の貧しいというのはその反対である。何か あっても自分のことしか考えないとか、こういろんなことで済む怒って攻撃的になるとかですね、まあ、そういうことを心が貧しいということで、まあ、非常に否定的な言葉で普通使うんですね。聖書のここで言っている心の貧しさは全くそれとは意味が違います。まあ、どう言ったらいいかというとですね、私の中にはあるべきものがない、あるべきものがないと分かっている人って言うんでしょうか。私の中にあるべきものがない、まあ、それで自分は悲しんでいる、まあ、4節にもありますけどね、悲しむものは幸いですとありますが、私の中には本当はこういうものがあるべきなのに私の中にはないんだと悲しんでいる人、それが心の貧しいものと言っていると思います。あるべきものって何言ってんですね。お金がないというかそういうことではなくって、さっき言った神様の正しさです。正しさがない、人を憎んじゃいけないということは分かるんですね。でもどうしたって憎んでしまう、どうしたってあの人に対して怒りを私は持ってしまうんだということ、この心のことを私たちはコントロールできたらどんなに楽かと思うんですが、特に怒りとかそういう許せないっていう思いっていうのはこれコントロールできないですね。もう湧いて湧いて湧いて、もう考えないようにしようと思ってももう止めどもなく湧いてきて、ますますエスカレートしてしまう。でもやっぱりそれはいけないんだっていう思いもこちらにあるんですね。ああそれを考えちゃいけない、憎んじゃいけないって思いも持ってる。でそこで私たちは引き裂かれていくんです。それが実は心の貧しいというんですね。私の中には正しいことがなくて、むしろ神様に逆らうようなことばっかり思ってしまうんだという、そのことを悲しんでいることであります。 平和を作るということはこの心の貧しさと関係しております。平和を作る第一歩はどこから始まるんでしょうか。イエス様がこの幸いシリーズの一番最初に語ったところから始まります。心の貧しいものは幸いですというところから始まる。私の中に正しいものがないと悲しむところから実は平和を作ることが始まるんだというんです。まあそれが どうやって作られるんだろうかと思うかもしれません。でも今の時代ですね、私の中にはない、これを持ってないっていう、いう言い方をしますと、これ今の世の中はマイナス評価であってですね、まあ、就職するときとか、まあ、今や大学に入るときとか、いろんなところにこう進もうというときにいろんなことを出さなきゃいけないんだそうですけれども、その中に私はこういうことをやってきましたこういう欄があるわけですね。こういうことしました、ああいうことしました、こういう資格持ってます、こういう職歴ですっていう、そういうことで自分をとにかくプラスプラスプラス何点プラスということで高い点数を持って合格できるようにというのがこの世界でありまして、私にはこれがありませんということをその評価シートに書いていったら減点なわけですね。ですから絶対にそういうことは言わないんですね。そしてこの世界は、まあ、人の収入とか学歴とか家柄とか肩書きとかそういうものを競い合っている世界でありますので、自分の中にあるマイナスなことは人に言わない、言ったら評価下がっていくという、もうそういう中ずっと生きてきました。だからそういうマイナスなことは人には私は隠します。言いませんという方もいます。自分の心の中のこと、そんな人に憎んでますというようなこと絶対私は言いませんという方もおりますね。まあ、その気持ちはわかります。しかし私たちは別に人にこれをいちいち言う必要はないです。神様に申し上げることなんです。で神様はもうすでに私たちの心を知ってますね。言う前から言わないと分かんないという方ではない。もう言う前からご存知でありますから、これ言ったら叱られるとか神様怒るんじゃないかと、まあ、これも心配する方いますが、全くそんなこと心配する必要はないです。本当に自由に、私は人をどうしても憎んでしまうんですというその気持ちをただ語るだけなんですね。私は神様の義から見たら本当にその人を殺しては確かにいないかもしれないけども、人を殺すに近い思いを私は抱えているんです、神様本当にどうしようもない人間なんですということをもし言えるならば何が起こるんでしょうか。それは3節に書いてある、天の御国はその人たちのものだからですと言ってくれる。私には正しいものがありませんと告白する者こそが天の御国に入る資格がある、あるいは神の子と呼ばれる資格がある、あなたは幸いなのだと言ってくださるんです。この世では最も幸いじゃない状態なんですけれども、でも神様はよく言ってくれた、あなたは本当に幸いなものなんだと言ってくれるんです。これは途方もない約束であります。驚くべき約束であります。で、これが救いということであります。で、最初はその救いの喜びってあんまりよく分かってないですね。でもだんだんだんだんだんだん自分がその罪というんでしょうか、自分が本当に人を許せないという思いを見ていくときに、こんなものを神様は許してくださっているんだということが分かれば分かるほど喜びがあふれてまいります。そしてその喜びはあふれていきますから、コップからこう水が外にこぼれるようにですね、この喜びを誰かに伝えたくなるというか、別に伝えたいと思わなくても自然に外側に出てくるわけですね。そしたら 知らないうちにその神様のことを私たちは他の方に伝えるものに変えられていきます。実はそれがこう平和を作るものになっているということなんですね。あるいはやっぱり自分の中にその神様の義がない、でもこういうものが許されているという喜びが分かってくると、あの人とは和解できない、絶対にもう嫌だって、もう顔を見せるのも嫌だと思っていたけれども、あの人とやっぱり和解したいなという思いが湧いてくる時もあります。ですぐにそれを実行する方もいます。でも和解したいと思っても実行できない方もおります。でそれは私は無理する必要はないと思うんです。喜んで自然にできる時が来るならばその時を待てばいいんじゃないか。一つ一つ目の前にある本当に小さなことであるかもしれませんけれども、ただ神様から許されたという喜びを持って歩むならば、私たちは自然に何かが変えられていくんだと思う。さて最後になりますけれども、今私たちはこうやって歩んでいくんだよという話をしました。でそれは私たちの目から実に小さいことに見えるかもしれません。私が誰かと和解したからといって、それが世界の平和と何の関係があるんですか。ロシアとのウクライナ戦争が止まるんですか。人が殺されていくっていうことが、もうそれでそこに私にもこういうことが影響するんですか。何にもそんなことできない、影響ない、私のことは何の影響も与えることはできないとおそらく思うでしょう。非常に大きな力が何か働いていて、私たちは無力であるとおそらく思うと思うんです。誰かと仲直りしていく、あるいは誰かと和解していくということを仮にしていったとしても、それはまるで海辺の砂粒を一つ一粒一粒ですね、本当にピンセットでチコッとこう重ねて、まあ、積み上げていくようなことで、何かもう波、海の波が来たら全部さらっとこうさらって、まあ、跡形もなくなっていく。この世界に満ちている暴力というか戦争というのは本当にそんなものを蹴散らしてしまうほどのものであって、私たちは何の影響力もないんだという無力感を持つと思うんです。何か意味があるんだろうか、そんなことして。しかし、どうでしょうか。神様はこれを始めたんです。始めたのが神様なんです。平和を作るものは幸いですというときに、それは何か大きな、あなたは政治家になってこの世界の平和を作るものになりなさい、まあ、召された人はそういうことかもしれませんけれども、私たちはこの生きている今の状態の中で平和を作るように神様は召しているんです。 大きなことを何かやれと言っているんではない、周り自分の内側にあるものを一つ一つ神様の前に取り出して、清められていく。これを神様は始めました。で、これを始めたのは、これ上からの知恵ですとありますように、神様の知恵なんです。であれば、私たちの目には小さな小さな何の効果があるのか、何の戦争を止める力にもならないように見えるかもしれませんけれども、神様の知恵であるならば大きな影響力があるんではないか、大きな私たちの思いを超えて大きなこの働きになっていくんではないか。何しろ私たちに対してあなたは幸いですと言って励ましてくださる。この平和がこの地上から失われて人が人を殺し合うようなこの戦争の時代に、私たちはこの御言葉にもう一度立ち戻って、私たちの力ではもちろんできないことでありますけれども、神様の知恵をいただきながら 平和を作るものへと変えさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ニュースやそのいろんなものを見たり読んだりするときに、ああこんなに小さな子どもたちが殺されていくんだろうか、手にあの人たちはどうなっていくんだろうか、その戦争の話を聞くたび、今命が失われていく、暴力的なものが人々を苦しめているということを聞くたびに、私たちの心は塞いでしまい、神様どうかこの地に平和をもたらしてくださいと祈らされてまいります。どのようにして私はそれができるのか、何にも力がない、ただ誰か政治家が、またそういうことを思い持った人が全てを解決してくれるのではないかという期待を持ちますけれども、私たちの力では絶対に解決できないということをあなたは今日語ります。その代わりに、小さな私たちが実は大きな働きをすることもできるのだと。心の貧しいものは幸いです、平和を作るものは幸いですと語り、大きなあなたのご計画の中で私たちはでこの御言葉を知り、この1年本当にこの地に平和がもたらされるようにと祈っていきたいと思います。私たちのうちには正しさはなく、ただあなたに反するようなことしかありませんけれども、十字架の上であなたがどれほどの苦しみを味わってくださっていたのか、それは私たちを愛するがゆえ救うためであったという、その恵みを覚えながら、またこの1年歩んでまいりたいと思います。お一人お一人の心の内にあるものを主が知ってくださり、励まし導いてください。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。